我々が神に祈ると、その祈りが成就するためにはどうしても愛がなければならない。愛がなくして祈るという場合には、それは結局利己主義のものを神に求めるということになるより仕方がない。で、初めてこの愛というものがあって、人を救いたい、喜ばしたい、幸福にしたいという願いというものが起こってきて、そして祈るという時に初めて利己的なものが消えてしまって、本当に神につながる心で祈れるということになるわけでありますね。この信仰の活人権の中にはスターデイリーのことを書いた私の文章がたくさん引用されているのでありますが、愛こそ伝道のすべてという項目の中に、スターデイリーが地下の土牢の中へ掘り込まれて、とうとう吊るし上げの刑のその最後に無意識になって倒れてしまった。そしたらキリストが現れてきて、我が子よ、お前は罪なき者である、もはや清まったものであると言って愛の眼差しを持って、見つめられたと。それでスターデイリーは転校した。この愛というものがなければ伝道というものは成り立たない。私が人を救ってやろうとという自分の方が先生で、相手は罪人であるというような、この見下げたような心では本当に伝道というものは成り立たないのでありますね。それでスターデイリーがそのキリストの姿を見てから、次のことがここに書かれておりますが、デイリーの目の前に現れたキリストの姿はやがて幻のように消えていったが、その姿が次第次第にある文字として現れてきたのである。それは愛という文字であった。やがてその文字も消えてしまった。そしてデイリーは不思議に澄み切った、何とも言えない不思議な心境に、一時代を過ごしてきたような気持ちでそこに横たわっていた。彼は過去に自分が愛を受けた時の喜びのごとく、今度は愛を与える時の喜びの心が内から湧き起こってきて、感謝と祝福の涙が流れてくるのであったと、こう書いてありますね。この前の白鳩の集まりだったか、はっきりは覚えていないけれども、最初伝道に行くのは何か気恥ずかしいような、なんか抵抗のあるような気持ちだったけれども、本当に決心して出かけていって伝道した時に、その時にこの魂の喜びがですね、湧き起こってきたという話をなさったご婦人がありましたが、それだと思うんです。愛を与える時の喜びが心の内から湧き起こってきて、感謝と祝福の涙が流れてきたと。それはこの愛というものが人間の命の本体である。神は愛なりで、神がここに宿っている。神がここに宿っておれば、それが動き出したら愛が実践されなければならないということになるわけですね。それで成就というのは祈りに関係しているんですけれども、その祈りが 成就するというのは、どうしても愛がなければ祈りは成就しない。神につながるのには神と同じ愛が、つまり波長が合うためには神と同じ愛が自分の中に沸き起こってこなければならないということになるわけなんでありますね。それでスターデイリーがキリストの姿を見てから、そして伝道を始めた。キリストの福音を述べ伝えることを始めたら、囚人たちが、彼は自分の親分のように思っておったら我々は裏切って監視の味方についちゃったというので、いろいろ迫害をしたと。その時にですね、スターデイリーは汝の敵を愛せよというこのキリストの言葉を思い出したけれども、そのどうしてこの敵を愛することができるかというので随分悩んだことを書いているのであります。そして最後に、あの見苦しく見える極悪者の中にも善にして尊い神聖が宿っている、その尊い神聖が宿っているのを、その本当に拝みきる力がまだ自分にはっきり現れていないのを、それを呼び出すために彼らはわざとこう極悪人の姿をして、この極悪人の姿の奥に本当に尊い生命の実相、神なるものが宿っているということを、それを見る修行を私に与えてくださるために、ね、そのために彼は極悪人の姿をして出ていらっしゃるのであると、そういう気持ちになって初めて、その極悪人の、本当は極悪人でない実相を見て拝むことができるようになったというのでありますね。このあいつ極悪人をわしがよくしてやろうとこう考えるのはまだ本当でなかった。むしろ彼が私の中の実相を呼び出して、どんな極悪の中にも神が宿っているんだということを見る力を養成するように、彼はそういう極悪の姿をして私の前に現れていてくださる観世音菩薩であると、こういうようにですね、思うように、スタデイリーはキリストだから観世音菩薩という言葉はないけれどもですね、まあ、そういう意味においてですね、本当に拝むことが、できるようになったということを書いているのでありますね。それで愛というものは相手の欠点を見てその欠点を矯正してやることではないんだと、ね、で彼の中に宿っているところの本当に良きものを拝んで、そしてそれを見て拝むことが、それが愛なんだと、その悪いのを何とか直してやろうなんていうのは本当の愛じゃないのであってですね、彼の中に宿っているところの実相の完全さを拝ましていただく、それが本当の愛であると。それでスターデイリーが囚人たちからいじめられて、その時に老いたる先輩のライファーに相談をしたら、愛は決して失敗しない、愛は恐怖を 金繰り捨てる。愛は法則を成就するものである。何時の宗教が正しいか否かのテストは知識や知恵ではないと。憎しみに満たされている無神論者も知識や知恵やそんなものは持ち得るし、宗教的説教もできる、ね、しかしそれは本当の信仰でも宗教でもないんだと。あくまでさえもその素晴らしい、宗教的理論を話すことができると。けれども悪魔にできないものはそれは何であるかというと、本当に愛を持つということであると。そして本当に愛を持つとは、相手のうちに宿っている神なるものを本当に拝み出すことが、これが愛である。その相手に宿っているものを拝み出す、祈り出す、この祈りの中に成就があり、そして激至上があるというわけなんですね。僕は聖書の中に、全く愛には恐怖なしという言葉があるので、それをですねはっきり意味が分からなかったんでありますけれども、この頭悲願の神事の中のですね、使命邁進の神事というのに、人がどう思うかもしれぬと、そんなことばかり気にかけているようなことでは心の苦しみは耐えぬものだと、このことだと私気がついたのであります。皆さんが伝道に行くときに、あるいは個別訪問して、行くときに何か気恥ずかしい気がする、また相手が自分がせっかく愛を持って行ってるのに冷たい目をして、そして、排斥の言葉を吐いたりする、実際そういうこともあるし、そうかもしれんと思って不安に思っていく、そういう恐怖心、そういう恐怖心が起こる間はまだ本当の愛じゃない。それで全く愛というものが起こったら、その相手がそんな自分に対して反感を持って排斥すると、そんなことがあるかもしれんというような恐怖や不安というものがなくなる。みんな相手は神の子であって完全なものなのであるからですね。だからどんな逆らいの態度も持つはずはないという深い自信がこの全き愛の中にはあるもんだから、だから全き愛には恐怖なしということが真実であるということを私は悟ったのであります。この使命邁進の神事の中に、親切で言ったつもりが悪意に取られたり、しくじって言った言葉でおかげを受ける人もある。誰が何と思ってもそれは迷いで屈折していろいろに見るのであるから、ただ神に知られることだけを求めて人に知られようなどとは思わぬがよいと、こういうふうに書かれているですね。そして、親切で言ったつもりが悪意に取られることがあったり、しくじったつもりで言った言葉がかえって相手を感動させて、そして相手を悟りに導くこともある。これは自分が話をするんじゃないんですね。人を導くのは、それは人を導くためにはこの一日祈りながら、そして人を訪問すると、と祈りの中に神様が出てこられて、そして自分の口を通して神が語りたまうのである。 それが上手に喋られるか下手に喋られるか、人間の頭でいやちょっとまずいこと言ったなと思うことがあるかもしれんけれどもですね、そんなことは思うことはいらんのであってですね、この本当に祈って、そして、自分のうちにある愛と神様の愛とが一つになった時に、神様の知恵が本当に出てきて、そして相手にふさわしい言葉が出てくるということになると思うんですね。香川県の坂出の町で講習がありました時に、キリスト教の牧師がこういう体験談を言われた。私はキリスト教だけをやっておった時には誰の病気も治すことができなかったの。聖長の家の教えに触れて、神の作りたものと世界には悪はない、従って病気もないという真理を知った時に、その教えによって神の愛を解くと病気がポコポコ治るようになった。それでその時に自分の話で人が治るから自分は素晴らしい、自分が偉いんだという気持ちが起こっておった。で、人の病気は治るけれども自分は慢性の蓄膿症があって、それだけはどうしても治らなかった。どうして治らないんだろうと思っておったら、ある日またある信者を指導しておったら、自分の口をついて出る言葉が実に、自分には思いもかけないようないい話をするっていうんです。自分がしゃべりながら、で自分が相手に話しながら自分が感動して、おやと思った。これは私が話しているんじゃない、私をパイプとして神様が相手の人を導いているんだ。今まで人の病気が治ったのは自分が偉いと思っておったけれども、そうじゃなかったんだ。私をパイプとして神様が導いておられたんだ。今まであんまり私は傲慢であった。とこう気がついたその瞬間に、慢性の自分の蓄膿症だけは治らないとどうしてかと思っておったら、突然その蓄膿が治っちゃって、そして鼻がいい気持ちに息が通るようになりましたというような、体験でありましたがね。そういうようにこの祈りながら神の愛と一つになって、そして、相手に話すときに、その時に神が現れる。それでこの上宮五代と下家修行とが自分というものの実相を媒介として、そしてそこに救いが成就するということになるわけでありますね。それでライファーはデイリーにこう言ったということが書かれているんですが、そんなに人を救おうと力むものではないよ。これは自分の力で救ってやろうとですね、こう力むもんじゃないと。静かに座して、君が救いを得る相手が得られますようにと祈るんだよと言って教えているんですね。それで自分の我の力で救うんじゃないのであって、で自分が救い得るような相手がどうぞ得られますようにと祈るんだよとね。それでこの救う相手は自分よりも劣っているもんで、わしが上へ救い上げてやるんだと、こういう傲慢な考えでは本当の愛が実現しないのであると、ね、 自分が愛を行事させていただくために神から与えられたところの愛の尊い対象であるとして、そして相手を拝むようでなければならないと。で、その愛を行ずることによって誰が救われるかといえば、自分が一番救われるんだと、というわけであって、自分が偉くって人を救ってやるというような、そういう高慢な考えというものが根本から間違っているんだというわけなんでありますね。それでデイリーはこの自分の先輩のライファーに対して、ライファーの生活を見てこう言っているのであります。彼は神に支えられ、神によって力を与えられ、神が彼を導いている。彼は自分がどんなになっているかを話すのであって、それ以上でも以下でもない。彼自身の生活が伝道の言葉なのであると。彼は何を知っているかのゆえに大勢の人々を救い得るのではなく、彼がいかにあるかということによって大勢の人々を救い得るのであると。これはライファーをスター・デイリーが見て褒めている言葉なんですが、我々もそういうようでなければならない、ね、自分がこういうことを知っておって彼より余計知識がある、宗教の真理も知っていると、というので高慢な思いで人を救うんじゃなくって、自分の生活がいかにあるかということが人を感動させて、そして人を救い得るというようでなければならないというわけなんですね。そうしてそこにやはりこの祈りということが必要であると思うのであります。で、菩薩というものは己いまだ渡らざる先に人を渡そうと思うのが菩薩であるということが書かれておりますが、この真理の第七巻、今日のテキストのように置いてありましたんで、こう開いてみましたら、法然上人と、それから何とかの中将との問答が出ているところが偶然に開いたんであります。その中将に対してですね、法然上人がこういうことを言っておられる。法然上人は静かに、白露ももみじに置けば紅の玉と見うれど誠色なし、白露ももみじに置けば紅の玉と見うれど誠色なしと読み人知らずの歌を口すさまれまして、そのように無色の水も黒き器に入れれば黒く見え、赤き器に入れれば赤く見えるものでしょう。この例えで言えば、祖師先生たちは器であります。そして真理というものは水のようなものであります。その祖師先生方の優劣によって真理もいろいろの姿や色に見えるのでありますから、どの器をお選びになりましても、その色を真理だと思ってはなりません。その器の中にある水そのものをおとりにならなければなりませんと、こうおっしゃられた。これは何がしの中将というのが、このいろいろの宗派、王徳祖師先生方、それに高圧善悪があるというのでですね、でああいう人間が説いている教えというものはくだらないと、こう言って、 それで、ある人間の説いている宗教を腐すものがあるけれども、そういう人間を見てはならないのである。それは色のつかない透明の水でも黒い器に入れたら黒く見える、赤いガラスの瓶に入れたら赤く見える、そう見えるのであるけれども、そんな器に心取られてはいかんのである。その中にある本当の純粋の無色透明の水を見るように真理を見なければいかんということを、法然師匠に言っておられるんですが、それに関連してですね、我々各々道を説く人は、それはこの真理の入った瓶のような器みたいなもんであります。それで自分の悟りとか自分の思い上がりとか自分の迷いとかいろいろの色をつけて、そして人に説くということになるわけでありましてね、そしてかえって人を救ったつもりで、そして迷わしていることもあるわけなんでありますね。それで我々は常にこの自分が我の色がつかないように、我の色がつかないようにするためにはやっぱり我欲を離れなければならないし、常に祈って、そしてその自分の話す言葉が本当に純粋の色のつかない真理そのものを話すことができますようにと常に祈りながら人を導かなければならないということを感じられるわけであります。ちょうど時間になりましたので、これで終わります。ありがとうございます。